4ページ特集、稼ぐ地域の実現に向けて。奈良中央信用金庫の皆さんのご尽力により、旧魚町本店をインキュベーション拠点、俵本中心リボーンスタジオとして再生。高江町長から一言。俵本の持続的な発展のためには、稼ぐ地域のより一層の実現が欠かせません。地域で生まれる価値が増えるほど、住民福祉の基盤が確かなものとなります。昨年度は皆さんのご尽力により、ふるさと納税が前年度比約 1.5 倍の約9500万円となり、また道の駅の売り上げも過去最高の4億円を突破しました。引き続き各種産業の振興を推進するほか、今年度からは新たに俵本リボーンプロジェクトと題して、スタートアップ誘致、産業クラスター形成に挑んでいます。詳細は5ページの通りですが、国が掲げる総合経済対策にも合致する時流に乗った先駆的な取り組みです。俵本から世界に羽ばたく産業を生み出す好循環を育てていきます。町内経済の変化。俵本町は古くから交通の要所として発展し、舟運の拠点であった今里浜などを中心に賑わいを見せました。鉄道網の整備、車社会の到来、国道24号の発展により、町は時代ごとの交通基盤に支えられ成長してきました。しかし大型店の進出や京奈和自動車道の開通により、人の流れは変化してきました。今こそ地域の資源を生かし、より一層稼ぐ地域へと転換する挑戦が求められています。稼ぐ地域の実現に向けて、今月号では稼ぐ地域のより一層の実現に向けての先駆的な取り組み、俵本リボーンプロジェクトや現在町で行っている各種事業について紹介します。問い合わせ、稼ぐ地域課、電話 34-2080。 ページ1、俵本リボーンプロジェクト。バイオものづくりをテーマとして、スタートアップを誘致、産業クラスター形成に挑む。背景・現状。これまで俵本町では京奈和自動車道沿道の16線西武田の地区計画区域を中心に企業誘致に取り組み、一定の成果を得ました。令和7年4月に施行された農業振興地域の整備に関する法律の改正により、大規模な土地利用を伴う企業誘致が厳しくなる状況に直面しています。俵本リボーンプロジェクトとは、バイオものづくりをテーマとして、町の地域産業、資源との親和性の高い分野のスタートアップ、先進的な技術などを強みに新しいビジネスを作り出す企業などを誘致し、地域産業との掛け算により新産業を生み出すことを目的としています。町内に設置するインキュベーション拠点をハブとして、スタートアップの誘致・定着、地域事業者のオープンイノベーションに取り組みます。今後10年をかけ、スタートアップと地域産業の掛け算で新たな産業を創出し、稼ぐ地域の実現を目指します。公式サイトの QR コードがあります。官民連携ファンド。令和7年8月1日、全国的にも先駆的な官民連携ファンドとなるスタートアップへの投資を目的とした 田原本リボーンプロジェクト1号投資事業有限責任組合を民間出資をベースとして2億1000万円の規模で立ち上げました。今後有力なスタートアップへ投資が行われます。アクセラレータープログラム。令和7年10月に令和7年度の参加スタートアップの募集を開始しました。審査の結果5社を選定しました。今後採択した5社にはインキュベーション拠点での活動や企業の事業開発などへの伴走支援を行い、スタートアップの成長を促します。スタートアップの誘致・定着、スタートアップへのメンタリング・ハンズオンでの事業開発支援。ハンズオンとは実際に手を動かして体験すること。 POC 概念実証の場所、協業先の連携、田原本リボーンプロジェクト1号投資事業有限責任組合官民連携ファンドからの出資など、地域事業者のオープンイノベーション、地域事業者の事業開発の支援、近畿経済産業局、県庁、町役場の他の部署、他市町との連携を推進など。インキュベーション拠点、田原本中心リボーンスタジオ、奈良中央信用金庫からのご協力のもと、奈良中央信用金庫創業の地である旧魚町本店をインキュベーション拠点へと再生しました。町の中心である駅前から町全体を巻き込んだ地域イノベーションハブの創生を目指して、地域から持続的に新産業が生まれる好循環の実現に挑戦します。オープニングセレモニーの様子を写した写真があります。アクセラレータープログラム事業者、研究者3社、スタートアップ2社、奈良先端科学技術大学院、大学微生物インタラクション研究室、渡辺大輔准教授、地域の伝統的発酵食品を対象に、微生物層モニタリングと工程デザインを組み合わせた発酵デザインサービスの有効性を検証。奈良女子大学本田裕樹准教授、保有する水素製造に関する技術の社会実装を目指して、有望市場の見極めに向けた検討・検証を推進し、ユーザーのニーズに合わせたスケールアップや装置設計の計画具体化を目指す。奈良女子大学水戸沙耶香特任教授、ウミウシの飼育容器や海外への長距離輸送に耐えうる輸送容器や補定器具等の周辺機器等の開発、特許申請及び小型系でのウミウシ飼育の安定化に向けた飼育条件の検証。株式会社アンシーン、 X 線検出機の設計開発製造販売が主力事業。バイオマーカーと連携した画像診断技術を活用した病巣の早期発見や確定診断の可能性を検証。株式会社 LEP、 植物を活用した次世代発酵源 LEP の開発、製品の製造販売。観光事業への本格的な進出に向け、 LEP を活用した町内の既存観光資源の高付加価値化の実現可能性を検証。6ページ2、ふるさと納税、安心して応援いただける仕組みづくり。寄付額は上昇傾向。 皆さんのご支援により寄付額は堅調に上昇傾向です。いただいた寄付は未来を担う子ども、福祉、防災、地域活性化など町のさまざまな施策に活用され、暮らしの質の向上につながっています。多彩な返礼品を拡充中。いちごやお米など田原本ならではの農産物は根強い人気。またリュックサックやトレッキングポール、晴雨兼用傘などの実用品も多くの支持を集めています。町内事業者の品質と丁寧なものづくりが評価され、リピーターも増加しています。今後はより多くの魅力をお届けできるよう、返礼品のラインアップを一段と強化、新規の返礼品提供事業者の参画を積極的に進めるとともに、既存事業者とは新たな取り組みを展開していきます。皆さんが安心して応援いただける仕組みづくりを進めますので、引き続きのご支援をよろしくお願いします。インタビュー。ふるさと納税に商品を提供いただいている町内企業にお話を伺いました。 J クリエイト株式会社代表取締役吉岡純三さん。もともと五条市で事業を行っていたのですが、ご縁があり田原本町で新しく会社を立ち上げました。スキー・スノーブーツの製造・販売を主力としており、父の言葉である価値ある創造を胸に、良質な製品を安価で販売することを心がけています。ふるさと納税への商品提供の話を受けたときは、うまくいくのか正直なところ半信半疑でした。慣れないことも多く手間取りましたが、実際にスタートしてみると売り上げも増加し、思っていた以上の結果が返ってきました。送料などの経費もかからず、少ない手間で大きなリターンとなっています。ふるさと納税サイトでは他の EC サイトよりも商品が見られていることが多く、商品の PR の機会にもなっていると考えています。私たちの製造しているもののように、他社の取り扱いが少ない製品や特殊な製品を販売している企業は、特にふるさと納税参入のメリットがあるのではないかと感じます。 J クリエイト株式会社で製造しているスキーブーツの写真があります。 3. 農業。新規就農者への各種支援。新規就農者支援。農業者の減少や高齢化による担い手不足に対応し、農業生産の基盤を維持するため、次世代を担う新規就農者の経営を支援し、定着化に取り組んでいます。農地の確保。中間管理機構と連携し、農地所有者とのマッチングを支援します。新規就農者に対する助成金、一例。経営開始資金。経営開始時の早期の経営確立や経営発展のための資金を交付。年150万円。最長3年。経営発展支援事業。就農後の経営発展のための機械、施設などの導入などにかかる資金を交付。最大750万円。7ページ。4. 道の駅レスティカラコ鍵。田原本町の元気を体感できる拠点。売り上げは上昇傾向。町のにぎわいを牽引する交流・発信拠点として、オープン以来着実に存在感を高めています。年間を通じて季節のフェア・マルシェなどを展開しています。来訪同期の多様化と リピーターの増加につながり、売上は堅調な上昇傾向を維持しています。運営にあたっては、地域経済の循環を重視、地元雇用の創出に力を入れ、スタッフ採用や人材育成を通じて働く場を確保するとともに、地場野菜、特産品の積極的な活用で農業・商工の連携を後押ししています。地域・学校・事業者が一体となったおいしい循環カフェでは、地元奈良県立四季の高校と産学連携を進め、若い感性を生かしたメニュー作りを共同で実施、栄養や食文化の学びを生かしながら、世代を超えて愛される商品を生み出しています。また、ベーカリーでは、地元産野菜や旬の素材を取り入れた多彩なラインが人気。地元農家さんの魅力発信とフードロス低減にも寄与し、地域と学校、事業者が一体となったおいしい循環を形にしています。今後もイベントの拡充や学び、健康、観光を結ぶ企画を通して、町の中心部のにぎわい創出と交流人口の拡大をさらに加速させます。暮らしに身近で、訪れるたびに新しい発見がある道の駅レスティカラコカギにぜひ足をお運びください。四季の高校コラボメニュー、濃厚卵のプリンパフェの写真があります。5. 企業誘致。都市計画を活用し、企業が立地しやすい環境を整える。京奈和自動車道沿道での新たな土地活用。京奈和自動車道沿道は交通利便性が高く、産業用地としての需要が高いエリアです。しかし、この地域の多くは原則として建物の建築などが認められていません。そこで地区ごとにその制限を緩和、制限する地区計画制度により土地利用を進めています。これにより、厳しい規制の中でも例外的に立地が可能となり、農地環境と調和した秩序ある企業誘致が実現します。先行する16選西武田地区、この仕組みを先行的に進めている16選西武田地区では、地域との協議を経て順次計画を決定し、現在4地区まで区域を決定拡大、物流機能などの集積が進み、固定資産税の増や雇用の創出といった稼ぐ地域としての成果が着実に現れ始めています。マスタープラン改定と将来への布石、まちづくりの面的な広がりを進めるため、令和6年4月改定の都市計画マスタープランで、京奈和道沿道からおおむね500メートルの範囲を新たにものづくりエリアと位置づけました。これは企業立地のニーズが高まった際に、スムーズに企業立地を進めるためのもので、将来にわたる安定した税収確保に向けた土台作りを行っています。